おしゃべりオムライスポッドキャス
ト。いやー参りましたね本当にね。
はい。
もう全然もう外出ないですからね。
あ、すいません、イヤホンが落ちました。
イヤホン落とすなよ。イヤホン大事だから、ちょっと早くイヤホンしてくれ。
つけましたよ。
イヤホン。はい。ありがとうございます。
イヤホンつけての収録ですね。
そうですね。本当にね。もうあの、半径1キロ範囲内から出てないね。ここ1ヶ月ぐらい。
1キロ？
うん。ちょっと1キロ、ちょっと1ヶ月は言い過ぎたかもしれないけど、うん、出てないよ。
はい。
本当に。
なんか、老けました？
私？
声が老けてるよ。太りました。
それはこれだって、
太りました。太りました。
太ったことは太った。
声が太ってますよ。なんか、白髪混じりの声で。
いや、そんな、それはだってお前さ、スカイプ通してるからそういう風に聞こえてるだけなんじゃないの。
いやいや、見ないうちに白髪混じりの声になってるよ。
マジで？
うん。
まあ、まあ確かにこう、声もね、まあまあでも、ね、テレカンとかやってるけど、あんまり、ね、その日常に比べたら出してないかもしれないですからね。
そうね。
大変よ、本当に。
そうですね。
うん。
まあ、
もうこんな事態にね、なるとはもう今年の初めとか、年末には全く想像してなかったですけどね。
いやー、もうちょっとね、悠長に見てたしね、実際。
そうなんだよね。うん。
まあ、だからこそね、ちょっと久々にやろうということで。
はい、そうですね。
はい。
はい。
ラジオを始めたいと思います。
じゃあ行きましょう。
田代。
大崎の
おしゃべりオムライス。
オムライス。やっぱりこれ難しいよな。
合わないですね。
合わないね。本当にこんなに合わないと思わなかったレベルで合わないよ。
うん、意外とこれさ、テレビとかや、
はい、
こうテレワークというかリモート収録みたいなのしてるじゃないですか。
うん、はいはいはい、はい、
収録っていうか生放送とか。
そうね。
すごいよね。うまいこといくよね。
いや本当に、まあ、あの映像もねあるからっていうのもあるんじゃないですか。
うん、なんかさ、うん、こうちょっと聞こえづらいんですけどとかさ、
うん、
画面がちょっと乱れたりしてもさ、仕事でこう会議とかだったらいいけどさ、一応それを見てる人がいるというテレビだとさ、うん、結構ハードル高いよね。
いやそうなんですよね、
うん、
でもテレビだとなかなかねそれをちゃんとしない。だからこれね、ちょっと何の説明もなしに始めましたけれども、今回ですね、まあ、あのこういうご時世だということで、まああのまあ、久しぶりのこれしゃべりの収録なんですけれども、
はい、
まあ、こういうご時世なんで、あのリモートというかスカイプを使っての収録に今回初めてチャレンジしているという感じになります。
しゃべおむってなんだよって今思っちゃった、ね、久々に
聞いて。しゃべおむですよ。
しゃべおむってなんだよ。
いや
当たり前に言って
る。でもあれだぜ、今回に関してはだって前回の収録からこれどれぐらい経ったんだ。今回これはあでも2ヶ月とかじゃね。
年明け。
うん、
あそうか。
あ、そうそう、1月25日に収録してるから2ヶ月半ぶりですね。
ああ、でも会いたいよ。
うん。2ヶ月半ぶりですね、じゃないよって感じではあるんですけれどもね。うん、まあ、あの、こういうご時世なんで、こう、あえてね、まあ、逆にみたいな感じで、ちょっと、ポッドキャストの流れもね、来てますから、
そうです。
やりましょうということに、はい、なりましたけどもね。これさ、映像付きでさ、
うん、
これ収録、カメラ、あ、でもそうか。
カメラ？カメラ、うん、これか？あ、どうも。
やっぱ絵があった方が
話しやすいですか？
ような感じもするんですけどね、どうですか？まあまあまあやっていきましょうよ。とりあえず。うん。
これ録音してるんですよね。
録音してますよ。いや、この収録、録音してますよってか、もうちゃんとこれもポッドキャストの収録ですから。
はい。
これは。あ、は
い、まあ、やっていきます。今のカメラオンにしたくだりはいらないんじゃないですか。
いやいや、はい、いや、もう試行錯誤だから。う
ん、さあ、ラジオ始まりましたけども、はい、ここからですね。
始まってるよ。
ここから。
始まってるよ。
編集はここからです。
じゃあもうカメラオンどうのこうののくだりも入れるから、これはなんでかって言ったら変なもうこの臨場感よ。よく言えば臨場感だし、
そうですか、
悪く言えばもうそれ編集するのがめんどくさいっていうのがあるわけですから、もうパッと撮ってパッと出すっていうのがね、
いややっぱ作業を与えられると人間は幸福になるじゃないですか、
場合によるだろうと思いますけど、
ね、まだあった、
うん、
どうですか最近
最近ね、もう本当にふさぎ込んでるよ、
はい、
もうシンプルに、うん、はい、
そんな大崎が、
はい、
ふさぎ込んだ大崎がもう暗い話が出たらすぐに話を次に振りますからね
いや暗い話もまあちょっといいんじゃないの、ちょっとぐらいは
ちょっと、ね、暗いっていうかなんかあれでね、こう難しいね、こう、
はい、
なんていうの、車は あるのにエンジンが吹かない感じがあるな、うん、なんかかっちょいい車は
今の清志郎的な
そうね、
あれですか、
お前に乗れないなんてみたいな、うん、いやなんか時間もさ暇も、まあ、
この雨にやられてるって感じですからね。
いやまさにね、なんか時間もあって、うん、本当はなんかこうなんて積んどく的なさ、
うん、
今日やろういつかやろうと思ってたものをと思っても意外と身に入んないっていうか、
うん、そうね、なんか気が持たない感じがしますよね、
意外と選べる気になんないんだよね、
そうなんだよね、
よくね、そういうこと言ってる人もいるから、ああやっぱそうなんだと思うけど、
ね、おうち時間みたいな話もするけど、なんかあんまりねそういうのもっていう感じはあるしね、まあもう今家で仕事ですよね、もちろん、
はい、そうなんですよ、もう3月3日からなんで1ヶ月
以上3月3日からか、
はい、在宅、
いや俺もなんかそうだよね、だ俺もね、だから俺は2月の25とかからかな、うん、もうちょっと前かからだから、もうなんか1ヶ月半2ヶ月ぐらいやってるみたいな感じなんでね、っていうのを考えると、いやなんかもう飽きたよ、その家で仕事するの
そうね、飽きた
ね、ねえ、なんかさ、そのまあ家で仕事できるまあ良さみたいなのもたまにまあね、こうあったりするわけじゃないですか、一応、
うん、
うん、まあ、例えばこうオフィスでこうバーって写真あの仕事してるときにこうなんかもうなんか行き詰まってなんか規制上げたいなっていうふうに思うことってあるじゃないですか、
ないです、
ないんですねと思ってもまあだからそう思ってもまあ規制上げられるからいいなと思うんですけど、やっぱこう言ってもねご近所さんのあれとかあるから
なかなか、で家で規制上げるんですか、
うん、
どんな感じで、
ね、
あ、もっと大声で低い声かと思ったら、単純に高い声をちょっと出すだけなんですね。
そう、いや俺どっちかというと高い声派なんですよね、規制といったら高い声みたいな。
あ、それはちょっと安心しました。
うん、
なんか職場で、
あ、
職場で
なんだよみたいな、
そうそうそう、だー、クソがみたいな感じで言われると、ちょっとこうなんか周りも害するけどさ。
そうでしょ、でも高い声はより害すると思うけどね。
まあ、なんだと、
みたいない
や美味しいもの食べた時の顔みたいになってるよ、だからいいんじゃない、
あ、食うみたいな
そうそう、
あ、まあ、いや、そっか、うん、
あ、もう無駄話で10分近く使ってしまったな、
う、ね、うん、なんかこうね、急に仕事中にね、こうチンポって言ってみたりね、まあできますけど、
そうね、
もうどんどんチンポの回数が増えてますからね、1日、
いや、それ全部シソンヌに変えたらいいんじゃない
あ、シソンヌね、
うん、
まあね、ババアの輪なんて感じですけどもね、
いや、ゴンちゃんの方ね、
あ、そっちは違う、チーンチョンの方ね、
そう、
ね、うん、ゴンちゃんどうしたのってやつですね
あんまり似てないな、うん、珍しく
やっぱりあれでもあれ真似しようとしたら本当にでかい声出さなきゃいけないからね、
そうね、
うん、
あれはあの振りがあるから面白
い、そうっていう感じ、
はい、
そうって感じなんですけどもね、でなんかまあ一応その家で仕事しているならではみたいな話にはなるんですけど、ラジオ聞きながら、まあ、仕事をしてるんですね、ずっと最近、
うん、
まあ、TBS ラジオを大体流しっぱにしてたりはするんですけれども、まあ、なんでかというとやっぱりそこにこう人の声があったりとか、こう日常に寄り添う感じみたいなのがあるからこそ、まあラジオ、まあ、家で一人でもラジオを聞きながらやることでちょっとまあストレスが軽減されるみたいなところはあったりすると思うんですけど、 一方でね、でもなんかいよいよその、まあ、ここ1、2週間、まあ、今日収録が4月11日土曜日ですけど、ここ1、2週間ぐらいでいよいよなんかラジオでの収、まあ、テレビの収録から、ラジオの生放送もちょっとみたいな感じになってきたじゃないですか。
なんかツイッターでというかパネルはつけてるって感じでね、喋ってる。
そうそうそう。で、なんかその、それもそうだし、同じスタジオに3人以上入っちゃいけないみたいなところで、アトロクとかでこう、ゲストを招いても、こう向こうのスタジオに2人いますみたいな感じだったりするわけですよね、
うんうん、
なんかあとあれこう出演者リモート出演みたいなの増えてきたし、最近僕あの静岡の SBS ラジオ結構なんかラジコのエアリアフリーとかでも聞いたりしてるんですけど、うんうん、あのまあ、なんでかっていうとなんかアルピーの酒井さんが火曜日にこうチョコレート77ナイトっていう番組を半年前かなんかに始めて、で4月からなんかあの新しい昼の帯番組が始まって、そのパートナーがなんか、サバンナの八木さんとかレーザーラモン RG さんとかっていう番組が始まってっていうので結構ちょいちょい聞いたりしてるんだけど、
うん、
まあ、こういう状況で、まあ、緊急事態宣言も出てるじゃないですか、
はい、
ってなってくるとなんか東京とかとのやっぱりこのパーソナリティの往来がダメらしくて、
うんうん、
今リモートで全部その人たち出てるんですね。酒井さんとかも、うん、RG さんとかも。なんだけど、やっぱりそのラジオのリモートって、難しいなっていう感じで、やっぱり結構ね、ブツブツ切れるし、ぐちゃぐちゃになったりするんですよ。
なんかいつも電話でもね、ゲストって結構大変な時あるもんね。
うん、そうそうそう。昨日なんか金曜日のアトログでも、ね、コンバットレックさんが終始ぐちゃぐちゃだったっていうのもあったりして。
うん、聞こえなかったね。
やっぱね、なんか慣れてても、あんなに慣れててもダメなんだっていうのがあって、でなんかそうなってくると聞くのにもなんかストレス感じちゃうし、やっぱ非日常、良くない非日常みたいなのすごい感じちゃうから、なかなか聞けないわけですよね。なんか最近そのジェーンスーさんの生活を踊るだと、もうほぼほぼジェーンスーさんがリモートなんですけど、
うんうん、
なんかどんな技術とかを使ってるのかわかんないけど、めちゃめちゃ綺麗なんですよね、あそこのリモートって。
うん、
本当その場にいるぐらいの感じでこうリモートワークが成功してるんだけど、
うん、
もうそんなそこまでやらないといけないわけだから、まあ、なかなかその急に対応するなんて難しくて、結局ね、まあ、ラジオもなんかあんま日常に寄り添えなくなっちゃって、ちょっと最近はなかなかだなっていう
印象があるんだよね。
そうそう、パーソナリティのなんかもね、雰囲気も若干ピリついたりしてるっていうのもあったりするし、
うん、
まあ、その一方でなんか本来めちゃめちゃ忙しいはずのタレントさんたちがめちゃめちゃ暇してるトークも聞けたりするのもなかなかまあ珍しかったりするんで、まあそういう面ではね、
うん、
いいのかもしれないですけどね。この間乃木坂のオールナイトチラッと聞いたら、昨日何してたみたいな、ゆっくり起きて昼ご飯食べて、あとはずっと動物の森やってましたみたいなもう絶対そんなスケジュールなかったもんねみたいな感じで、それ、うん、それはなんかこう非日常な感じで面白い、そうそうそう、
うん、
感じで面白いなと思うんだけど、まあ、なかなかね、なかなかこうラジオ、まあ、だから深夜ラジオはどっちかって、なんかオードリーとかもね、そのコロナの話全くせずにみたいな感じじゃないですか、
前回
とか
も。あれはあえてしないんだろうね。
やっぱそうだろうね、なんか時事ネタってなかなか、まあ、本当、ね、志村さんが亡くなったことみたいなのは、まあ、もう今回触れてなかったしね、
うん、
なんか誰かが亡くなったって言っても、まあ、前見が亡くなった時はか、なんか話したりしたけど、
うん、直接ね。
でも時事ネタ、そう、で、時事ネタみたいな話としても、なんかそのね、日向坂の井口、もったいなかったなみたいな話ぐらいのわけじゃないですか。
うん、
で、まあ、あの、ヒロシのコーナーもね、本来はあんまり良くないんだろうけど、やってくれてて、まあ、そういう意味では、その、深夜ラジオにはまだ、かろうじて日常みたいに残ってるのかなって感じはするんですけど、
うん、
ラジオ聞いてます？
いやラジオもね、いや困ったら聞いてるけど、日常と地続きになってないラジオの聞いてるね。
ああ、だからオードリーみたいな、
そうそうそう、ハライチもそうかな、
ちょっと書く、あ、そっかそっか、
ハライチ
もそうだね。
そうなんですよ、まあ、この話しようと思った時になんかこの、うん、テレビ見ててももうニュースを見ても疲れるから、
う
ん、ちょっと嫌だなって思って、
そうだ、ね、
ラジオもちょっとそういうのが差し込まれるものは聞いても疲れちゃうなと思って、
まあ、確かになんか今ね、そのスポットニュースとかでもコロナのコーナーみたいになっちゃってるもんね。
そうそうそう、でテーマもさ、うん、アトロクとかも割とこう役立つ〇〇みたいな感じで、まあ面白いけど聞くとちょっとこう、うん、なんていうのかな、考えなきゃいけないというか、
まあ、想起させちゃう、
そうそうそう、うん、だから完全にオフになるようなものをやろうかなと思って、
うん、
ラジオもそういうの選んだりはするけど、うん、
なるほどね。
だから普段やらないゲームを ちょっとやったりとか、スマホでね。
お
スマホでゲーム
とか。スマホで
やらなかったけど、あの PUBG っていうゲーム始めたりとか。
ね、ん
か
うん、うん、PUBG。
PUBG あのなんていうの、サバイバルなんていうのかな、FPS。
荒野行動の元ネタね。
あ、そうそうです。いや面白いのはこれゲーム下手くそなんですよ、うん、私。
はいはいはい。
めちゃめちゃ。
うん。
けどまあ、
うまいイメージは全然ない。
でなんかやなんかゲームとしてはあの急に島の中に100人放り込まれて。なんか銃で撃ち合ったりして誰が最後まで生き残るかみたいなサバイバルゲームなんだけど、無料でできるスマホのね。でもなんかチャット機能みたいなのがついてて、参加するとあの同時にやってる人と、まああの音声でもあのテキストでもチャットができて、なんか韓国の10歳の男の子2人がめちゃめちゃなんかすごい楽しそうな声でなんかHow old are you? みたいな感じで聞いてきて、なんかその交流というか、ああなんか画面の向こうにいるんだなみたいな感じとか結構新鮮で、だから普段だったらまあ別にチャットできるのは別に今の世の中どこでも当たり前って感じだけど、そのコロナがあっての家にいて、なんか日本は大丈夫とか、韓国の女子大生、自称女子大生からなんかそっちは大丈夫みたいな、こっちは結構外出できなくてピリついてるみたいな。
へえ、韓国の？
そうそうそうそう、韓国の人、あとパキスタンっぽいような人から、
へえ、
日本は大丈夫なんだねみたいな、こんなあのこっちは大変だけどみたいな、いやこっちも在宅だよみたいな話すると、
そっか、
じゃあ車を探して可愛い子みたいな会話とか結構うん、
本題に移ろうみたいな感じ。
そうそう、動物の森とかも多分同じ現象がちょっとあるのかなみたいな。まあグローバルじゃないにしても、ま
あ、あれはなんかこう文字チャットだもんね。そうそう、動物の森はね
見ても、うん、だからここじゃないとこであの、まあ、オンラインでこうコミュニケーションするみたいなのがあるのは、
うん、
まあ、それは火はつくよなっていうのはなかなか面白いなっていう。
だから、はいはいはい、
だからラジオじゃなくてそういうところで普段話さない人と喋るっていうのが、うん、まあなんかなんていうの、ズーム飲み会とか在宅でオンラインでやるみたいなのも、
うんうん
うん、まあ普段話さない人と話すっていうのがこれを機にいい面としては盛り上がってるよね。
なるほどね、
うん、
まあそうだよな。まあなんかその遠くにいる人ともこうなんかつながるみたいなところはやっぱり音声だとね、よりこう強く感じられるかなっていう感じがしますよね、
うん、なんか家にいると一人自分だけこういうシチュエーションなのかなってたまに思うじゃん。思わない？
思う。
だから、あ、そっちもなんか、あ、同じような部屋で同じような顔をして過ごしてんだなと思うと、うん、あ、まあそんなもんかっていう ね、 うね、うん、
確かにな、うん、なんかテレビとかツイッターとか見てたら、まあ、そういう人やっぱりね、あとまあラジオの当初とかでも、
うん、
まあ、そういう人もうそういう人だけなんだっていうふうにね、まあなんか出勤しなきゃいけない方もいらっしゃいますけど、
うん、
そういう人たちばっかりなんだっていうのはこう状況としては分かってはいつつも、
ね、
なんだかんだ一人でずっとこう家でやって仕事してるとなんか俺だけもう世界に一人だみたいな風に思ってしまったりよね。
いやそう
してしまいますか。
でなんか話がさ、まあ、なんかこれ、うん、なんかこういう話していいのかあれだけどなんか、
うん、
結構極端な話が多いじゃない。このアメリカのニュースでもさ、
そうだね、
強めの動画が流れたりとかさ、日本でも
何の動画、
あ、なんかその数秒でインパクトが強いようなさ、
あ、
センセーショナルな、はいはい、こう動画が病院の映像とかね、うん、海外の映像とかでも、ね、であとなんか今後の過ごし方でも急になんかこう、まあ、ゲームの印象じゃないけどさ、
うん、
あのサバイバル的な感じというか今後どうやって生きていくかみたいなのがさ、
うん、
なんかこの、
うんうん、
こう悲観的になるにもしても極端な悲観的なニュースも多いから、
そうだね、
なんかいや全然そんなことなくて、まあとは言っても毎日この1ヶ月前と変わらない、急にこれで貯金が10倍に増えることもないしさ、
だ
からいいことも悪いこともそんなに振れ幅は人によって多少の差はあるけど、もちろんとはいえ生活は続くから、
まあ、結局ね、
うん、いやなんか何とかしてくれよと言って何とかしてもらっても、うん、デメーラーの生活はそんなに変わらないぞっていうところはね、日々の生活っていう意味だよね。だから
まあただ私、
うん、
うん、
そういやその金銭的なものとかさ、その、
うん、
あのコロナによって変わるものは多いけど、なんか、
うん、
外から入ってくるニュースとかの影響のインパクトが強いからさ、
うん、
なんか急に終末論みたいなさ、なんかそんなにそんなにじゃないから、そんなにってところももちろんあるけど、うん、 そうじゃない人たちまで、うん、みんな、まあ、もう世界終わったみたいな感じになるのがちょっと違うなと思うと、あのっていうのをこうやってオンラインで動物の森とかそうやってチャットして実感するみたいな、一人でいるとああなんかもうこの生活いつまで続くんだろうなみたいな考えがなりがちだから、あなんか毎日コンビニでチューハイ買って寝てるよみたいな感じを聞く方が安心するんだなっていうのを最近、
あまあまあそうね、
そうそうそう、
それは本当に
ささやかな日々こう、なんだかんだそんなに贅沢してないですよとか、テイクアウトしてちょっとご褒美買いましたよとか、なんかそういうのしたいんだなっていうのをなんか最近実感したと、うん、
そうね、まあ、そこにこう喜びというか、まあ、そこを感じられる人であればっていう感じは、うん、ね、あったりするし、まあ、あとただその、まあ、僕もそうだし田代さんもそうなんだけど、なんか、まあ、一応その2人ともなんか一応サラリーワーカーで、まあ、事務系の仕事というか、その、まあ、
デスクワークね、
デスクワークね、そうデスクワークな仕事だから毎月こう一応そのこあの一定の、ね、サラリーはもらえてるけど、なんかそうじゃない自営でね、こう飲食業やってたりとかライブハウスやってたりとか、あとはまあね、まあなんかこう、まあ、風俗で働いたりみたいな人にするとやっぱりその打撃ではあるわけじゃないですか。
そうですね、
打撃だし、そのなんとかそのじゃあ感染を広げないようにしようって言ってもあれが、うん、なんていうんですか、保証がなかったりっていうところがあって、なかなかそこでちょっとこう悲観的になるのはまあしょうがないところではねあるかなっていうふうには思ったりするけどね。
うん、
うん、でまあそのまあラジオがねちょっと日常に寄り添えないなってなった時に、こうテレビだと、
うん、
まあにテレビにまあラジオにおける日常ってこうなんかこうまあ伊集院さんの番組やったりジェンスーさんの番組やったり玉結びであったりってところなんだけど、テレビにおける日常何かっていうとやっぱりこうワイドショーになってくるわけですよね。
そうなのかな、まあそうか、
そうそうそう、だからその日常のなんかその捉え方が違うというか、なんかその人間のこう汚い部分を日常としてこう捕まえてしまってるみたいな感じで、
そうね、
そうそう、だから俺本当にちょっと思うんだけどさ、なんかそのテレビなドラマとかバラエティの収録はちょっとやめましょうとなった時に、だったらワイドショーも飛ばしていいんじゃないかってちょっと思ったりするんだけどね。いや
そうだよね、
なんかそこはこう本当に再放送とかにして、でその枠をちょっとまあまあ、30分ぐらいのニュースでこうしっかりストレートみたいな感じやったりしたらいいんじゃないかなというふうに思ったりするんですけどね。
だからラジオを聞く習慣がない人の方が多いとするとさ、ワイドショーをつけてる理由は、うん、今生放送で何かが流れてるってことの有意義があるんじゃないのかな。だからなんか目の前で同じ時間生きてとか人に喋ってる人がいる番組を、
うん、
まあ、よしあしは別として見るみたいなのは習慣になってるんだけど、
うん、
うん、24時間ドラマ流してればいいっていうもんでもないってことだね。
確かにそうね、まあ、だから「ヒルナンデス」とか、
うん「
王様のブランチ」みたいなそのなんかまあポップな感じはいいような感じもするんだけど、うん、まあそうなんかあんまりこうむやみにね何か切り取ってこう煽るようなあのバレね、ワイドショーだとどうなのかなって思ったりするっていう感じで、
うん、
ってなったりすると、まあ、テレビでもやっぱりそのまあでもそれでもやっぱりこうテレビ見たい、日常から逸脱したテレビが見たいなというふうに思うわけですよね。っていうところで、まあ、そろそろ時間的なあれなところがあるので、それについて次回、ちょっと お話ししたいなとは思うんですけど、というところで。で、まあ、その、なんかこう、テレビどうなんだみたいなところで、ちょっと次回やりたいなと思いつつ、まあ、今回と次回で、その最後の方に、最近見て良かった映像3本っていうのをお互いから話すことにしようかなと思っていたりするんですけど、
これ音声流していいの？
ん？
音声流していいの？まあいっか、見えますか？
あこれね、はいはいはいはい、
こうもう中学生のルミネ座吉本の、うん、はいはい、配信寄せ
まだ配信ができた頃のやつね。
そうの、駐車場がバンカ空カで踊るっていう、
うん、
これ当時はなんかこの満車ゲームがホラーの域でってツイートで書いてありますけど、うん、なんか当時はうわ常にこういう時期もあるかってなんか半笑いぐらいでいたけど、
うん、
今となってはなんか予言者じゃないけどさ、なんかこのネタのチョイスもさ、マンカクーカでネタするってさ、なかなかじゃないですか。
で予言者かどうかちょっと分かんないですけど、
予言者っていうか3月7日の時点で配信だけど、配信時期はね、
うん、
けど今さ4月に入ってこれ見るとさ、はい、ちょっと見え方が変わるというかさ、うん、よりシュールさが高まってちょっと見返すと、まあ、確かにね、ね、っていう、もう中学生のなんだ空車満車ゲームですね、はい、いやっていう、うん、ちょっと見返すと気持ちが整理されるこのなんかラジオでも言ってましたけど、こんな時期だからこそ毎日何も起きなくても日記を書いた方が、うん、その自分の感情の小さなこの揺れ動きというか、こんなことしたとか、あ、こんな日はニュース見ても何とも思わなかったけど最近はちょっと見たくないとか分かるみたいな感じで、それをちょっともう中学生で感じたっていう話です。
なるほどね。確かに2週間前の気持ちとかもう今覚えてないもんね。
覚えてないからちょっと意外とメモしてもいいかもなと思ったりしました。ちょっと
ちなみにルミネの配信でいくと、レイザーラモンの漫才も結構良かったですね。
あ、なるほど。じゃあ合わせて見てみようかな。
そうですね、観客席が無観客なんで、そこにこうバーッと降りてってプロレスをやるっていう、
ね、
うん
うん、あと
無観客であることを逆手に取ったっていうやつですね。
結構前なんですけど、もう一本いいですか。
うん、もう一本、はい。
これ見たことあります。
あ、俺これ見たことないな。
これ2019年の11月のツイートで流れてきた。
ああ、じゃあこれまだこれコロナとかがあるとか、それそうか、それ時期がないじゃないやつですね。
ないけど見たのは年明けからに見たんですよ、うん、なんかで。
なるほどね。これ上海、日曜の朝に路上で若い人もおばあさんもみんなで踊ってる現代の太極拳
なんか曲がさ、このプチュンプチュンっていう音楽 で、
うん、
でこの街中で太極拳踊ってるっていう、なんか夜の太極拳でゆっくりした動きじゃなくて、うん、
はいはいはい、
このポップな動きと太極拳のリズムみたいな。
なるほど。
これも今はないんだなと思うとちょっとこう感慨深いなみたいな。
ああ。
この通勤してる人とこんなことをダサくてやってらんねえみたいな感じで見てる人といる、この街の中でこの太極拳のなんか立ち位置がわからない動きでは
いはいはい、
こういうのもっとあってもいいんだよなってちょっと思ったっていうね。なんかラジオ体操やりますよってちゃんとイベントにしなくても、
うん、
こう自然発生的にやってる人がいるみたいな。
なるほど。ちょっと手元のスマホでもちょっとこれ見てみよう。
すごい中国のストリートの音楽が流れてます、ね、
ドゥンドゥンドゥンってこの新生がめっちゃチープな感じがいいですね。
そうそうそう、新鮮でしょ、うん、だからさ、このぐらいの感じでさ、
公園みたいなところでやればいいねって感じ。
そうそうそうそう、うん、いやそれも新しいなと思って、その街で、うんうん、いやだ、このぐらいの感じでさ運動するってさ、ジムに行ったりさ、がっつり汗かくか、
うんうん、
なんか自主的にやるかしかないっていうよりも、このぐらいの緩さで何かこう物事がずっと街中にあってもいいのになみたいな、なんかそういうことして、なんか出てきなさいとか そこでやらないでとかっていうよりは、うん、こういうのは緩やかな、こういうのがあってももっといいのになって、まあ、思ったりして。
あ、今のこの時代においてもっていう。
そうそうそうそう。
ああ、まあそうだ な、 な
お金払って、運動するイコールお金払ってしっかりこう意識持ってやらないといけないみたいな感じだけど、
うん、
そうじゃない
のかな。なんかそのね、なんかに今もう東京でこういう曲が流れてくることってあんまないもんね。
そう。あ、で最後に1個いいですか。
はい、最後1本、うん、はい、
これめちゃめちゃ昔なんですけど
これ全部これツイッ、あ、じゃあこれツイッ、これじゃあ、ポッドキャストアップしたらこれリツイートしておきましょうかね、うん、しゃべりもんアカウントでね。
はい、見えます。
うん、見えてますよ。これ何の映像だ。これ
スペースシャワー TV の、
うん、
CM なんですけど、
はい、
臼田あさみさんが自宅にこう、うん、外から帰ってきて、
うん、
家でこうオフな姿に着替えて万全の状態を整える、うん、まあ、映像が今流れてるんですけど、掃除したり、
うん、去年の10月ですね。
そうですね、多分映像は10年前ぐらいの CM ですね。
ああ、そうなんだ。
臼田あさみバリバリの頃ですね。ちょっと勝手に震えてるのを松岡茉優にもちょっと似てるんですけど、まあ、なんかお一人様自宅で楽しむみたいな感じの映像で、うん、
はいはいはいはいはい、これなんかコマ送りっぽい感じだ。
そうだね、コマ送りっぽいね、確かに。で作った映
像、これなんか もともとコマ送りなんだよね多分ね。
ん？なんで？
だからもともとのこの映像作品としてこういう演出にしてるんだよね多分。
そうそうそうそう。
そうだよね。
でなんかこれがね、あの、うん、当時もまあこの薄田あさみさんだから作ったみたいな映像なのかもしれないけど、今こういう家帰って、うん、あなんかこの、うん、こういう感じの女性、まあイケてるイケてない人も含めてだけど、
うん、
なんか七尾もスペースシャワー TV の CM でなんかこう例えばこう撮るとか、あの、
うんうん、
宮下草薙もこう撮るとか、なんかいろんな人が家帰ってから楽しみにして番組見るまでの顔みたいなのって、うん、結構見ててなんかこうグッとくるものがあるというか、それぞれのこの至福の瞬間までみたいな、
はいはい、
ちょっと
なんかこうモーニングルーティーン的ではあるよね。
そういう、そうね、
オフモードな感じね。
そうそうそう、
うん、
の自宅に入ってから自宅でこう気を許すまでみたいなのって、
はいはいはい、
なんかそれぞれのなんていうの、人柄が出るというか、なんかそういう作品みたいなのが増えても、
ね、
今の時期だから面白いなと思って、うん、さっきの、
ね、確かにね、
なんかなんていうのかな、自分だけじゃないんだというか、あこういう人もこうやって、うんうんうんうん、なんかオンオフしてんだなみたいなのが見えると、
そうね、
なんか CM とか見ると今なんかちょっと違和感出ちゃうところとかさ、人がいっぱいいたりするとおってなるけど、うん、なんかこういう CM が今流れるとすごくこうホッとするというか面白いなって思ったから、ちょっと掘って探したんだけど
なるほどね、
っていうね、まあっていうなんか今見ると気持ちが 見え方が変わる昔の作品みたいな、うん、
なるほどね、そういう軸でね選んでいただいたと。これあの3本あのしゃべりものアカウントであの公開の時にね、あの、リツイートしておきますんでね、
はい、
はい、ぜひ見ていただければと思います。薄田あさみさんだとあれだね、なんか最近なんかもうオフモードな感じでいくと、架空OL日記がすごい良かったんですけどね、
バカリズムのね、
そうそうそうそう、あれなんか本当今も見るのに、まあでも逆になんか本当に泣いてしまうぐらいいいような感じ、 ありがとうございます、ありましたけどもね、
うん、
まあだからこれね、ちょっと見ていただければと思いますけどね、
はい、
さあじゃああ
んまり中身がない回だった。
いやでもまあまあ、でもそんなまあいいや、そんなもんないんじゃないですかつってねあれですけどね、
はい、
うん、じゃあまたもう一本ね、この後撮りたいと思いますので、よろしくお願い、
いいでしょ、
よろしくお願いいたします大崎でした、
田代でした。